TBS Podcast。メールをいただいております。はい、ラジオネーム行よしさん、行よしさんからいただいております。はい、火曜日は漫画アニメなどの話が多いと思いますが、こちらはどうしてでしょうか。
はい、ということで、リスナーからの素朴な疑問を受け付けている3周年記念アフトロフタシクスジャンクション入門ということで、比較的ね、もう我々が当たり前にやってしまっているようなこと、当たり前に使っているような言葉、はい、改めて説明していこうという、キャンペーンを4月いっぱいぐらいやろうかなと思っておりますが、うん、これ火曜なぜ漫画アニメの話が多いかといえば、
私が好きだからです。
好きだからってやつですよね。
それだけではないと思うんですけど、ね、あと森安さんもね、森安さん、うん、
ディレクターですか、
ディレクターの森安さんも火曜日のね、もう
そうですね、
アニメが
考え方がいいでおなじみ、考え方がいいでおなじみ、ディレクターの森安くんですね。
いい人、はいはい、いい人です、
はい、なるほどね。まあアニメそうですね。で、この番組を始めるにあたって、僕前身番組 UK のシャッフルってありましたけど、もちろん、はい、アニメ作品でも好きなのありますし、漫画も全然、読みますし、すごい読んでた時期もあるはあるんだけど、原稿のそういうシーンとかにそこまで詳しいわけじゃないので、なんていうの、僕が弱い部分をやっぱね、宇垣さんカバーしてくださるという目論見ももちろんあって、
私なんて全然なんですけれども、
おっしゃいますやら、これ、ね、
でも好きっていう、そう気持ちは嘘はない、
好きの熱量が恋ってことが一番大事ですから、知識よりそっちが大事だから、それはね、
熱量は本当に
そういうことですよ。そうということでの、はい、火曜ね、でこれは各曜日パートナーのなんていうの、なんとなくの特集のカラーとかね、木曜はゲームの話が多いから、やっぱ
うなぎ
さんがね、ゲームお好きだとか、やっぱそういう全体のカラー、やっぱりその人が弾むというかな、やっぱり一番生き生きする話っていうところで多めになってくるというようなね、
なんとなくね、別に決まってるわけじゃないんですけど、す、ね、なんとなくそういうなんかこう雰囲気になってますよね、
あったりもしますよね、といったあたりでございます。ちょっと曜日パートナーに皆さんに伺っていた、アトロクにね、この番組声掛けというかオファーが最初に来た時の話っていうのを宇垣さんにだけちょっと聞き忘れていたので、こんな話も後ほどしたいと思います。
後ほど、
いや、
アフター
シックスジャンクション。
4月20日火曜日、時刻は6時2分になりました。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。
はい、パーソナリティは私、ラップグループライムスターの、メンバーであります歌丸でございます。本日は所属事務所、都内某所にある、ちっぽけな事務所、所属事務所、ただ赤坂にはほど近いということ で、
ね、
はい、それによりリモート放送も比較的楽になっております。本日はリモート出演してます、スタープレイヤーズ会議室からリモート出演中、ライムスター歌丸です。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。赤坂におります、
はい、ね、ということで宇垣さん、漫画アニメ、あとはミュージカルとかね、
好
お好きなものがいっぱいあるという宇垣さんでございますが、皆さんにね、順繰りにというか、なんとなく伺ってきたそのアフターシックスジャンクション、この番組に声がかかった時の状況っていうか、そういういきさつみたいのは、これ宇垣さん覚えてらっしゃいますか。
いきさつとかは全然分かんなくて、
なんで声かかったか分かんない、
分かんないです。決まったよって、その時の担当だった、我が先輩の豊さんに言われて、
はい、小林豊さんというね、アナウンス、前はアナウンサーでね、大先輩という、
次、
はい、
その前も好奇心家族っていう同じぐらいの時間に、毎週やらせていただいていたんですけども
、日比さんもね、出て
ますね、なので、終わっちゃうなって思ってたら、次もあるからって言われて、OK みたいな感じだった
んで。なるほどね。あんまりじゃあそこでやるのやらない、やるのやらないの、こういうのは別になくて。
なかったですね。でも、そもそもその、好奇心家族をしてる時からずっと、ラジオが好きなんだなっていうのはずっと思ってたので。
宇垣さん的に、その、TBS アナウンサーになられて、いろんな仕事の中で、ラジオいいわっていうのはあったわけですか、手応えは。
ずっと好きでした。
へぇ、
本当に、新人の頃から、その時は、ブリッツパワープッシュっていう番組を担当させていただいていて、その時からすごく好きで、
そうだ、やられてたんだもんね。
そうなんです、ラジオが好き好きって言ってて、かつやっぱ生放送って、収録とはまた違う良さがあって、その瞬間のなんていうかやり取りを楽しめるというか、それがすごくあったので、またできる、よかったって思いました。
そうですか、それは何、そういう意味でのモチベーションもあったってことね。
なんかもう安心の方が強かったですね。
なるほどね。
またできる、よかったみたいな。
なんかね、プロデューサー橋本良史さん、もちろんその、各メンバーすごく本当に寄り抜きというか、本当にそれぞれに理由があって選んでるんですけど、宇垣さんに関してもやっぱりこの間ね、別冊アフターシックスジャンクションで、僕とプロデューサー橋本良史、そして構成作家古川さん、要するにウィーケンドシャッフル時代からの、なんていうの、コアメンバーというか、そこでこの番組がどうやってできたかとか、そもそもこうどういうそのウィークエンドシャッフルどういう風になってたかみたいな話をじっくりしたんですけど、その中でかな、ハシピーが あの宇垣さんに関してはやっぱり そこ漫画とかアニメとかに関してそういう情熱とか知識とかそういうのを持ってるっていうのはやっぱあの好奇心家族で初めてあこの人本気だみたいなのが分かって、
よかった、
うん、だから それまではそういうこう、うん、なんていうかな面を持つということはやっぱあんま分かってなかったみたいで、まあ、
出す場所もないですね、そう正直ね、
うん、ひょっとしたらねだからそういう意味ではすごくやっぱラジオという場所特にそのあ、ね、国心家族という場で解放できためちゃめちゃ良かったですねじゃあね
いや本当
それがなきゃ、
ね、うがき図書館っていうなんか本をすごく紹介させていただくコーナーもさせてもらってて、楽しかったですね喋、うんうん、れるなんかこう、うんうん、うちの中でただマグマのようにグズグズすることしかできなかったものを出せる人に伝えられるこれは押せるめっちゃ楽しいみたいなのが
大事よこの番組に出ていただくとかね、うん、我々も含めてあの、うん、一番大事な条件ですよ昔コンバットレックがしみじみえっ、ー、っつって俺の誰も聞いてくれなかった俺の話聞いてくれるのあのお金払ってキャバクラで行って無理やり話してたんだけどみたいなかわいさすぎること言ってる、ね、そういうねこう自分が言いたい、はい、あの伝えたいっていう気持ちがね嬉しいあの人の前でそう伝えられて嬉しいってこれはやっぱ一番大事なことですからね、うん、あ
いや本当それは、まあ、しみじみ毎週ですけど思ってますね、うんはい、ありがてありがてい
やいやこちらこそ
ありがてって思ってます
ありがてだからその、うん、あれですよその国心家族がなければですよ、まあ、宇垣さん、まあ、いずれは羽ばたいていく人だったでしょうから、まあ、フリー化というのはねもう不可避だったとしてもですよ、はい、フリー化は不可避だったとしても
そうだったのかな
不可避だったとしてもしちゃいよいよだよもうその TBS アナウンサーでもないフリーアナウンサー宇垣さんが、うん、もうここ関係なくやったらもう絶対もう接点ないかんねもう
そんなことないそんなこと
あぐるっと回ってこんにちはってことあるかもしれないけど、はいはいはい、それはねそれはそうかでもこの感じじゃないですよもうまたあの一からお互い警戒しきってるところから始めてくれる
恐る恐る
そうそうそう
獣が近寄るように
そうそうそうやっぱりあの人見知り同士がうっうってこうねうっうってこうやりながら
ピントかけながらね
そうそうそうやんなきゃいけないからさ
いやようございました本当 ねそれで家族が増えたというか
そうですよ、
ね、場所が増えて本当にありがたいなって思ってます
宇垣さん自身もそう思っていただけるなら幸いでございます
ありがとうございますよ
そんな宇垣さんの最近ちょっとこうおすすめカルチャー情報ちょっとぜひ、
はい、いや今日はカルチャーデーだったんですというのも、うん、今日仕事なくていや今仕事してるんですけど仕事なくてい
いのよそれはここは実家だからねいいのよ
ってなって、うんうんはい、まず、お昼にですね、はい、舞台を見てきました、うんうん、坂本裕二さんの朗読劇
なんと
を見に行きましてで今日いろんな方が出てらっしゃるんですけど今日は、はい、あの松岡茉優さんが出てらっしゃる
おなんと、
うん、そう大して松岡茉優さんを見てきまして、うんうんうん、よかったですね
朗読劇ってこれは坂本さんの今までのいろんなそういうじゃなくて
もともとあのあるっていうかもともと本があってそれを何度も何度もやってらっしゃるんですけど2人の往復書簡みたいな
大
体3つかなそのぐらいあの演目があるんですけれどもそのうちの1つを見てきて今日はカラシニコフ不倫海峡というものを見てきたんですけれどもで風間俊介さんと松岡茉優さんのお二人がずっと手紙のやり取りを朗読し合うっていうあの朗読劇だったんですけどやっぱりね坂本さんうん、雑談がうまいというか会話がうまいですから、ねはいうんうん、もうそれがすごく面白かったしあの文章というか手紙だからこその、そんなにこう爆発的な感情表現っていうのはないんですが、うんうんうん、そのこう淡々とした喋り口のそこにすごく感じる希望とか絶望とか定感とかがブワーってこう、うんはいなんて言うんだろう、もう浴びるというか、ただの手紙のやり取りのはずなのに、うんうん、どうしてこんなに条件もその人の、うんうん、なんて言うんだろう、性格まで見えてくるんだろうって。
手紙ってことはさ、いわゆる字の、うんね、説明ができるような字の文とかないわけですもんね。
そうなんです。ね、なんかまあメールのやり取りみたいな感じなんですけど、うんうん、すっごく面白かったですね。間とかも含めて、あとまあ声がいい。
うんうんうん、あ、お二人ともね、まあ、いずれ大人の芸達者ですからね、これはね。
いや素晴らしい時間を過ごさせていただきました。
あ、すごいメンツがすごいねやっぱね。
そうなの、
もはやね、
あの私高橋一生さんと酒井若菜さんのを見に行ってきたんですけど、
あら、まあ、もう
これも良かった。
なんて贅沢な。
そうなんです。
あ、しかも音楽は行地下作面なんだ。
そうなんです、うん、間にちょっと曲が入ったりとか始まる前に、うんうん、あのかかったりしてるんですけれども、
すごいねこれメンツの豪華さもすごいですよね。
本当にね、これはあの毎回見たいなって思う、やっぱり朗読劇だなって思いましたね、う
んうん、あの坂本裕二さん大ファンのですね、筋金リーダーファン の, あのマネージャー長内さんが深く深くうなずいておりますね。
もともと本にもなってるので内容自体は知ってるんですけ どやっぱり人が読むと全然違うし、人によって内容も全然違う、内容というかこう伝わり方、はい、キャラクターが変わって見えるので、はい、それも面白い部分で、うん、
なるほど。
いやー、松岡茉優さんの後髪がなんか青くて、
あら
青いってなりました。
これなんかの役作りなんですかね、
なんでかわからないけど青かった。
髪が青い役をやるんですかね、これね。
素敵でした。
なんですかね、悲しみなんですかね、あれね。
え、そこ
をインサイドヘッド実写版。うん、
で、
ね、
からのそこから行きましたのがですね、あの今銀座松屋でやっております、はい、アニメージュとジブリ展。
なるほど。
行ってまいりました。これは予約必須なんですけれども、うんうん、かつ予約してだいたい2時から4時からっていう回がある、2時間ごとぐらいに区切られてるんですけど、はいはい、その中でもあの かなり細かくこう割ってあるので、うんうん、ちゃんと早めに、
ね、
発見して、うん、自分が何時の回か見ないと、うんうん、えらい目に遭う。
えらい目に
やりかけた私は。
だどういうことどういうこと。
はっていう顔をしたら、うん、あ、じゃあでも次の人がちょっと人数少ないですから入っていいですよって入れさせてもらって、
あ、
危なかったです。
あ、行ったけどちょっと入れない状況。
そうなんです。
あ、でもそれだけ厳密にやってるというのはね、これは対策としてはね、コロナ対策としては安心、はい、これアニメージュとジブリ、つまりアニメージュってね、あの鈴木敏夫さんもともとねアニメージュいらっしゃってということですよね。
まあ、ジブリとしては大体あのナウシカぐらいまでを描いてるんですけれども、うん、はい、その中でもアニメージュっていうこういう雑誌だよっていうところとか、うん、はい、ガンダムに出会った部分とか、うんうんうんうん、あと高畑勲さんとか宮崎駿さんを発見した部分とか、うんうん、そういうのがどんどんこう描かれていって、はいはい、プラスもちろんその原画ですとかセル画とかもあったりとか、うんうん、立体物もあって、
うんうん、
そう、これがすごく造形作家の、うん、竹谷さんという方が作ってらっしゃる風使いの不快の不快ってあの腐った海ですけれども不快のあの装束、ナウシカが着てた服とか、あと不快ってこんな感じだよねっていう造形とか、あとなんか浮いてるラピュタとかがあって、ラピュタの島が浮いててはーんって言いながら見てました。
竹谷孝之さん、
はい、竹谷孝之さんも全てがなんか幸せな空間で、かつずっと流れてるんです、ナウシカの曲が。
結構こうあの松屋ね、ちょいちょいやっぱそのすごくこう見たいなってい こう展覧会やってるけど、これなかなかごっつりしたやつですね。
いや、意外とね、これは多分もう皆さん楽しんでいただけるんじゃないかなって。少なくともあカリオストラの城とかもありますし、うん、か何かしら見たことあるはずだから、
宮崎駿さんがこの今に至る国民的作家に行く時 そのまさにガッとこうね、ガッと盛り上げていく時っていうか、そこですもんね。まあ、当然あのナウシカの連載もありますしね、
はい、
うんうん、
もう全てが美しくって面白くって、あの文章もなんか何だろう、拡大コピーみたいなのが置いてあった、うんうん、あるので、
はいはい、
あ、こんな面白い記事だったんだっていうのを私は直接読んだことがなかったので、うんうん、すっごく面白かったですし、もうグッズがあってめっちゃ可愛い。
なるほど、めちゃめちゃ買い込んでた
ですね。ノート5冊買ったし、ね、ペン買ったし、
はいはいはい、
いや危なかった。ぬいぐるみ買いそうになったんだけど、ぬいぐるみめっちゃ高かったんです。だから、
あ、そうなんだ。
ちょっとここに持ってくるのはなと思って
まあでもね、あ、でもそんぐらいこうそそるものがあると。いや、それも
含めて最高でした。
松屋で開かれているアニメージュとジブリ展、はい、こちらということで、
これぜひ皆さん予約していっていただけたらなと、うん、あの5月5日までですので、うんうん、お早めにお伺いしていただけたらと思います、
はい、坂本裕二さんの朗読がだから大手町読売ホールでしょ、でそこから松屋でしょ、
ピョンって行って、
僕ちょっとそのルートにね、だから僕ちょっと僕の、うん、僕ちょっとまだ行けてないんですけど、
はい、
あのやってる間中に絶対行きてカルチャールートとして、うん、てか皆さんにぜひお勧めしたいんだけど、ちょいちょいこの番組であのオープニングで話してる平成ガメラシリーズ、金子修介監督のガメラシリーズの今3作目の、イリス覚醒っていうのがまあやってるんですね、非常に好評につきというか、うん、で、それがすごく好評でこう連続上今、まあ、ソフトも出てるのに、あの、やっぱりその丸の内 の、 あのドルビーシネマでね、やっぱすごいんですよこの映像が、
はい、
で、その 4KHDR 仕様のそのタイミングというので、ついにですね、これあの劇場用のパンフレットがこのタイミングで作られて、
うん、
で私あの僭越ながらと言いましょうか、
はい、
あの出演者の方々、そして、三浦淳さん、高橋ひょうりさんといった怪獣ね、専門の方にちょっと混ざって私も熱い、うん、平成ガメラの思い寄稿してたりするんですけど、そんなそれはともかくとして、
はい、
これがもうめちゃめちゃこのパンフを買うために劇場絶対行った方がいいっていう、
うわ、
結構素晴らしいパンフで、
なんかチラチラ見ただけでもかなり面白そうな
読みどころがあるし、やっぱりこの、うん、平成ガメラシリーズがその、どういう役割を果たしたのかと、どういうでか革新的な作品かっていうのが本当に丁寧に、まあ、都知事者のインタビューも含めて、そして今回の 4KHDR がどういうような感じでこう、ブラッシュアップしてるかみたいなことも書かれてる、これ素晴らしいパンフなので、
うん、
あのこのパンフを購入して、まあ、ソフトは出てるんだけど、そしてやっぱりこのねガメラ 4KHDR とドルビーシネマの組み合わせがもう最強で、現在やってるそのガメラ3のですね、うん、例えばそのオープニングのもうあの日本特撮史と言わない日本映画史に残る名シーン、もう渋谷大破壊シーンがあるんですよ。これは はね夜なんだけど、うん、この夜のバキッとしたこのねこの黒がバキッとした感じとかがね多分間違いなく映画館に行ったらもうその死ぬので、
うん、
あの死ぬ級の凄さだと思うので、死ぬ級、まあ、だってあの場にいたら死にますから、
まあ、そりゃそうです
よね、そういうことなんです、うん、なので、うん、これはあとあの宇垣さんのですね学生時代を過ごされたあのクライマックスは京都ですから、
え
京都を舞台に、はい、あのイリスとの戦いがあるわけなんですけども、まあ、宇垣さんねご覧になったことないかもしれないけど、とにかく平成側の人です、あの文句なしに面白いおすすめ の, あ, のあれでもあるし、あのぜひちょっとねあのお聞きの皆さんで興味ある方はこの劇場パンフ本として手に入れるためにもおすすめという、うん、
だからそれを手に入れてかつ映画館で見るのが
そういうですね、だからその松屋とのルート組むもよし、
確かに、うん、もう一連の流れとしてそれをちょっと
これはもう流れと言わざるを得ないのが現状ですよね
出来上がってしまっている、
そうですね、僕だったらその黄金個室作りますね、だからそのそれで行って最後に中村屋で、うん、木村屋でアンパン買って、うん、ターンターントーンダーン決まった、このターンターンどうなんだ決まったにも説明がいるのは重々承知してますが、これも前やってたコーナーあの黄金俺の黄金コースっていうコーナーなんですが、その説明はまたいずれにいたしましょうということで、さまざまなお城を発見して紹介するカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介まずは行っていきましょうか、
はい、この後すぐはカルチャー界の気になる人、物、ことを紹介するカルチャートークのコーナー、今夜はアニメ評論家の藤津亮太さん登場、4月から放送されている注目アニメをご紹介いたします。
そして C からは日帰りでライブや DJ プレイヤーをお送りする音楽コーナーライブ&ディレクト、月1レギュラーについて、ね、もうすでになっております、はい、DJ コーさん登場で今日もまた結構、ヤバめのというかですね、私は割とあの時代的にこうあーっとこう来たかというような、ねミックス用意していただいているようでございます、う
ん、その後7時40分頃からは新概念テーション型投稿コーナー、心に残る褒め言葉を紹介するマイスイート褒め、こんなに嬉しいことはないです。
あのガンダムはネットフリックスですか、うん、あれですよね、あのテレビドラマシリーズか実写ドラマシリーズかキングコングド、あのドクロトの、ね、人で、あの人まあ知らないあるからすごいいいんだけど、うん、だからこんなに嬉しいことはないってこうやってくれるんでしょうねラストはね、そこだけ日本語でこんなに嬉しいことはない楽しみだな
そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは
第93回アカデミー賞発表直前、ミス・メラニーのアカデミー予想賞、
イエーイ、
よいしょ、はい、日本時間で来週4月26日月曜日に発表される第93回アカデミー賞の結果予想祭り、予想を披露してくれるのは前回の第92回では24部門中17部門を的中させ、うん、自身の予想メソッドをまとめた本を出して、これがまためちゃめちゃ売れているというガチのアカデミーウォッチャーミス・メラニーさんです。今回は新型コロナウイルスの影響で異例続きの開催となりますが、ノリネット発表された際、今年はちょっとねあのメソッドなんですか、彼女の今までのその予想メソッドが通用しながら非常に難しいというようなね、ことをおっしゃってましたが、はい、あれから1ヶ月経ってミス・メラニーさん、この1週間前になって予想がどうなったのか、最終予想手前、じっくりお話を伺いたいと思います、
はい、勉強させていただきます、うん、番組への感想や質問などリアルタイムでお待ちしております。アドレスは歌丸@tbs.co.jp、歌丸@tbs.co.jp まで、読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。
はい、あ、いいんですかね。それではアフターシックスジャンクション
行ってみよう。
アフターシックスジャンクション、
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。